FM 一宮お聞きの皆さん、こんにちは。パーソナリティの鳩山芳恵です。本日は中野正康一宮市長をお招きして、広報4月号のもっときれいな街へ、ゴミ対策と大気汚染についてお伺いしてまいります。中野市長、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ラジオをお聞きの皆様もよろしくお願いいたします。
さて、4月は学校や職場などで新しい仲間を迎えたり、新しい制度や仕組みが始まったりするスタートの季節です。明るく楽しい1年になることを期待しています。新型コロナ3回目のワクチン接種は順調に進んでいるようですが、現在の状況を聞かせてください。
はい、一宮市では市が開設した特設会場と、あとは市内のクリニックや診療所150以上の医療機関にご協力をいただいて、ワクチン接種を進めています。高齢者の方が順調に早く打たれておりまして、65歳以上の方ではもう8割以上の方が接種を終えられています。他の年代の方もぜひ接種をご検討いただければと思います。
順調に進んでいるということですね。はい、さて、本日の話題、もっときれいな街へ、ゴミ対策と大気汚染についてお伺いします。環境分野の事業も中核市への移行に合わせて見直されたんですね。
そうですね、大きな変化としては、まずはゴミの関係なんですけれど、これまでは家庭から出るゴミが市、事業系のゴミ、工場や飲食店から出るゴミは県と、愛知県と一宮市に責任が分かれてましたけれども、中核市となってからは廃棄物関係の対策窓口は一宮市に一本化されております。さらに大気汚染状況の監視なども新しく一宮市の業務となっています。
住民に最も身近な市が事務を行うことで、きめ細やかで地域に合ったサービスを受けられるようになっていくんですね。
そうなるように頑張っております。はい、そこで一宮市が発行して皆様にご家庭でご利用いただいておりますゴミと資源の分け方出し方辞典、こちらを8年ぶりにリニューアルします。
いや、私も実はゴミの出し方に迷った時、やっぱりこう参考にするものがないと
分からない。使っていただいてますか？
使っていますよ。
ありがとうございます。まあ、
今回はどのように変わっていくんでしょう。一部ご紹介いただけますか？
最近よく問題になるのが、ゴミ収集車が火事になるっていうニュースなんか見たことあるかもしれません。ああいう火災になるパターンが充電式電池の捨て方なんですね。そこでスマートフォンやデジタルカメラ、電子ゲーム機器などに使われている充電式電池の廃棄方法について注意していただくよう強く呼びかけを入れております。電池が入ったまま不燃ゴミとして出されると、環境センターやゴミ収集車が火災に巻き込まれるというケースが起きております。
確かに先日、市の広報で、まあ、作業中のゴミ収集車から火災が発生したなんて記事を拝見しました。
聞いてるんですよ。
はい。また2019年11月には環境センターで大規模な火災が発生した記憶があるんですけれども、
あの時の環境センターの火災の被害はとても大きくて、長期間にわたって市民の皆様に不燃ゴミや粗大ゴミを減らしていただくようご協力をお願いしました。さらに、まあ、一番困ったことは多額の修繕費が必要になるんですね。
なるほど。
で、その修繕をする費用の源は皆様の税金となりますので、ゴミを正しく分けて捨てていただくことで、こうした火災は防げますから、ゴミ分別の徹底を今一度お願いいたします。
そういうことで、まあ、税金の節約にもなるってことですね。
そうです。はい、
さあ、そしてその他どんな点が変更されるんでしょうか？
やはり今の時代の流れに沿って、食品ロス、食べ物、食品関係ですね、この食品ロスを減らすページや、新型コロナに関連してマスクやティッシュペーパーなど家庭ごみの出し方を紹介するページが追加されています。
なるほど。最新の課題に関するポイントにも触れられているんですね。
はい、時代の変化に合わせて見直しをしております。さらにですね、冊子だけではなくてゴミ出しアプリ、このアプリの方もバージョンアップ進化させます。
そう、こちらのゴミ出しアプリはどのように変わっていくんですか？
すいません、これバージョンアップどころかもう変わって新しいアプリなんですけれど。
あら、そうですか。
で、スマートスピーカーに対応します。 アマゾンのアレクサですね、これに対応して、ゴミの収集日や分別方法を音声で案内できるように改良します。
ということはアレクサ、明日は何のゴミ出し日と私なんか話しかけて行くと、まあ、明日は可燃ごみの日なんて答えてくれるんですか。
そうです、その通りですが、
はい、
押村区はですね、残念なのは Google まだなんですよ。
あ、そうですね。
OK Google はまだなので、まずは Amazon Alexa に対応しますが、うん、ゆくゆくは Google の方もですね、追いつけるように頑張って行政の DX 化に引き続き取り組んでまいります。
いや、ちょっと楽しみにしてます。
はい、
まあ、さてゴミといえば、まあ、集積場所がカラスに荒らされて困ってるという声を、まあ、聞くことがあるんですけれども、何かこちらは対策はないんでしょうか。
これまでも市の方ではゴミにネットをかけて、カラスからの被害を防ぐようにお願いしてまいりました。まあ、それでもカラスは本当賢いんですよね。
そうなんですよ、私たちより賢いのかなって思っちゃうぐらいですよ、ね、
そんなことはないんですけれどネットがかかっていてもですね、そのネット網をわずかな隙間からこうくちばしでまくり上げて中に入ってゴミを散らかしてしまうっていうことが起きてますね。
そうですよね。でも、あの散らかされた後の片付けとっても大変ですし、
はい、
そしてまた不衛生じゃないですか。だから困る方がたくさんいらっしゃると伺ってます。
そこで市では新年度予算で町内会が設置するゴミボックス、あのしっかりとした箱型のものが一番カラスは、
は
いはい、いじれない、おそらく散らかせないと思うんですが、固定型のボックスじゃなくてもいいです。最近折りたたみ型のゴミボックスもありますけれど、
そんな便利なものがあるんですね。
ありますね。そういったものを4万円を上限に、購入費用や作成のための材料費など4万円マックスで9割補助することにしております。
まあ、補助がしていただけるということはありがたいことです。まあ、たくさんのところで利用され、町全体が清潔で暮らしやすい環境になることを期待しています。
はい、ご利用いただければと思います。
冒頭ご説明がありましたが、大気汚染の監視も一宮市の業務になったんですよね。
そうです。 PM2.5 をはじめ一酸化炭素や窒素酸化物といった健康に害を及ぼす恐れのある物質の量や濃度を常に測定して一宮市のウェブサイトに掲載しております。以前から市内には愛知県の測定局3カ所あったんですけれども、はい、その3カ所を中核市として引き継ぐとともに、まあ、市内全域のバランスを考えて平島2丁目名義道路沿いなんですけれども、そこにも1カ所追加しまして、今は市内4カ所で測定をしております。
うん、そうでしたか。まあ、市が直接データを集めて分析しているということですから、まあ、私たち市民に直結する情報が、まあ、いち早く細かく分かるということですか。
そうですね、市がリアルタイムに大気汚染の状況を把握することで注意喚起の情報なんかもスピーディーに市民の皆様にお伝えできると思います。一宮市は環境に優しい、綺麗で快適な街づくりができるよう引き続き取り組んでまいります。
本日は広報4月号のもっと綺麗な街へ、ゴミ対策と大気汚染についてお伺いしてまいりました。中野市長ありがとうございました。
ありがとうございました。